武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第83回放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。 From 29 で Now and Forever。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。はい、皆さん、7月になりまして、なんか今年暑くないっすかって思うのは僕だけでしょうか。6月中に梅雨が明け、というか梅雨来ました今年ってな感じですよね。雨もほとんど降ってないし、まあ雨が降らなくて天気いいのは気持ち的にいいんですけど、水がなくなっちゃうのがちょっと心配な感じです個人的には。はい、して7月になりますと七夕があるわけなんですけども、ね、織姫さんと彦星さんが年に1回だけ会えるっていう特別な日なんですけれども、皆さんは何か短冊に願い事とか書いたりするんでしょうかね。笹の葉、笹の葉、笹の木、竹の木、竹の子、違うまあそういうのに、短冊をくくりつけて、子供の頃はやっぱり学校の行事とかで書いたな。子供の頃ってそういう時に書く手がいって、大体男の子は足が速くなりますようにとか、背が高くなりますようにとか、そういうくだらないことを書いたなーなんていう思い出を思い出しますね。はい、ラジオの前の皆さんは、この七夕どんな願い事を短冊に書いて、天にお願いする、変だな、まあお願い事を書くのかな。僕は今年の七夕はそうですね、お願い事を書くとしたら、可愛い女の子と海にデートがしたいって書こうかと思います。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、というわけで始まりましたゲストコーナーですけれども、今回お呼びしているゲストさんですけれども、この番組にはもう3回目かなの出演になります。おなじみっ おなじみって言ったらおなじみ？つい最近も出ましたしね。はい、池田裕太さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
池田さん、また来たね。
はい、そうですね。ついこの間来たばっかり
で。
そう、
まあ、なんで来たのかっていうのをちょっとこの後に、ゆっくり紹介するとして、
はい。
ほら、七夕じゃない？オープニングでも触れたけど、
そうですね。
七夕、お願い事とかしたことある？
結構たくさん
欲張りなんだこんなお願い事しましたみたいなの。
まあ一番多いのはお金が欲しいですよね、
うん、金か夢も希望もねえな短冊に星に願うのが金か。
金です。
はい、そんなあのお金に執着のとても強い池田さんなんですけれども今日はなんで来ていただいているかというと、そう、1回目はね、あの劇団ニッツの代表として来ていただき、そして2回目はまあコントのユニット、
そうですね、
ゆうくんがーくんとして来ていただき、今日はまた別の顔で来ていただいています。はい、池田レンコン加工所副代表ということで、はい、はい、実はあのそれなりに肩書きのある偉い人だったんです。
そうでもないですよ。
そうね、茨城県に僕は住んでいまして、知ってる人もいるかもしれませんけれども、そう、茨城県といえば。まあ、レンコンとかね、思い浮かべる方がいると思うんですけれども、はい、そのレンコン農家さんの副代表ということでね、はい、そう、意外と僕も茨城に住んでいながら、そして土浦ってうちからも結構近いんですけど、こうレンコンって名前でよく耳にするし、はい、売っているのは見かけるけれども、意外と知らないことが多い。
そうですか。
そう食材がだから多分俺もこう池田さんと知り合ってレンコン農家さんだということで、
はい、
ね、あのもうここ2年ぐらいあのすごい美味しいレンコンを冬に送ってもらっているけれども、多分その機会がなかったらレンコンというものを食べようって思って食べることってあんまりない人だった
ね。そうですね、
うんうん、そう、そんななんだろう、そんなだけども本当は魅力がたくさんのレンコンというものを、今回と16日の配信で皆さんにお伝えできればなと思い、はい、来ていただきました。
はい、はい、
でレンコンが素朴な疑問、
はい、
なんで土浦市でこう今のように、まあ、さこう名産と言われるまでの産業になったのかっていうのが、
はい、
なんでかなっていうのがあって、
まあいろいろあるんですけれども、はい、ちょっと真面目な話ですけど、
あのどうぞどうぞ。
まあだいぶ前からレンコンというものは茨城県内存在はしてたんですよ。
はい、
なんですけど、まあその売るという目的になったのは昭和20年頃、
うんうん、
でもそれもまあ本当限定的な地域、
うん、
でレンコンのやっぱ生育状況っていうのは沼地とかその湿地帯ですかね、
うん、そうね、よく水に浮いてるの見ますもんね、
はい、う
ん、
そういうのがやっぱ生産状況としてはいい環境であると、
うん、
で一番この、まあ、農地改革っていうかそういうのがいろいろありまして、
うん、
そのが大体その戦前戦後、
うん、
まあ、戦後が主にあったんですけど、
うんうん
ちょうど私の祖父の年代ぐらいですよね。
うんうん。
その時に、その、まあ、天候とかいろいろありまして、
うん。
台風が来ると、やっぱ霞ヶ浦の氾濫とか。
そう、霞ヶ浦、わかります？リスナーの皆さん、あのね、茨城県内にある。はい。大きいね。
全国2位でしたっけ？大きさ。
かな？
確か。
うん。
まあ、それが氾濫する。
はい。
やっぱ、環境状態も整ってないので、うん、米作りができなくなったと。
うんうん、
そういうのがありまして、それにじゃあ湿地帯に適応したのがレンコンだったと、
うん、
それで一気に拡大したんですよね。
あ、じゃあ戦後に、まあ、日本復興しようみたいな中 で、
はい、
でその土浦 の、 その近辺の人たちが
その環境状況に合った作物だったのがレンコンだったっていう、う
ん、あ、やっぱ環境がこうその名産を作るみたいなところがあるんですね。そう。なんで、茨城県じゃないリスナーの皆さん、霞ヶ浦わかりますか？今、地図見てください。その、あたりに、まあ、そのどの辺？土浦って。
土浦、本当に霞ヶ浦のとこですね。
南側と北側とか。
いや、ほぼ真横ぐらい。
真横。海側じゃない真横。
真横に存在してます。
はい、そのあたりが、レンコンの名産、土浦。
はい。
なんですね。はい、意外と、知らないよね、きっとね、他県の人ってね。
多分知らないと思います。
で、そのレンコンを、池田さんの加工所では、おじいちゃんの代からやってた。
そうですね、はい。
おじいちゃんが初めて、
はい。今、私の父が、
はい。
一応代表としてやってまして、はい、次、三代目のが私です。
ほら、 社長だ社長
だから七夕の願いはいつか叶います。
今のうちにゴマすっとかない。そう、そんなね、池田さんとお芝居関係で知り合って、まあ、なんだかんだ信仰を持つようになってね、レンコンがそう体にいいっていうのを、
はいはい、
ね、なんかで俺聞きつけたんだよな、きっと。それで食べたいなと思って、はい、どうせならその直接、はい、農家さんから買っちゃえばいいんじゃんみたいな。で確か送ってみたいなこと言
って。そうです、ね、たまたまちょうどなんだろう、ご飯を食べに行った時ぐらいの時にちょこっと話して、うんうん、でレコ食べたいなっていう話から、うんうん、あ、いいっすよっていう、うんうん、送りますよっていう。
まさかあんなすごいのが来て、すごいんですよ、リスナーの方。あのレンコン、あんまり、そう、レンコンって、まあ、売ってるの見るって言ったけども、はい、加工してある、はい、あの輪切りになってあるのが、はい、こうなんか味付いてるレンコンがあれがイメージなの、はい、まあ、大体多分リスナーの皆さんもそうだと思って。
そうですよね。
あ、生のレンコンも売ってる？
売ってます。あのパック詰めで 300g とか、うん、とかの、まあ、パック詰めなんで、
うん、
多分1本とかそういうの見たことないと思います
ね。その1本が何本も入った箱がうちに突然届いて
4キロです
なんだこれはそう、でその時思ったのがやっぱレンコンってそう食べ方とか、
はい、
ね、どうすればいいのかなとかっていうのも思って、
はい、
なんかうちでやってる変わった食べ方とか。
いや、変わった食べ方、うん、ま、誰かしらは知ってるとは思うんですけども、うん、まあ私の父がよく作るのは、
はい、
豚肉とレンコンのいちょう切りにしたやつを、うん、ソースで炒める。
あまり聞かないですよレンコンといえば僕のイメージでは天ぷらとか。
あ、天ぷら、はい、そう、それもやります。
あとやるのが酢漬け、甘酢漬け、
はい、それもやります、
ね、カリカリになるし、はい、あと肉詰めもやっ、
そうですね、やりますね、
がベースかなと思ったんだけど、はい、それは単純に豚バラ肉切ったのと、はい、レンコンをいちょう切りにしたのをソースで炒めるだけっていう。そうです
。で最後に七味をかけて、
うん、ああ、お酒のつまみになり
そう。そんな感じですねあ、でうちの父はあれですね、あの白いご飯で。
ああ、ご飯進むね
食べ
今度やってみようかな。あ、そしてね、そんなレンコンなんだけれども食べるといろいろと体にも健康にもいいっていう、
はい、
健康食品
というふうに一応広まってきてますね。
あ、そうなんだ、
はい、
ね、そのあたりも、もうね、今回時間がなくなっちゃったので、次回に、その、レンコン農家さんから、いろいろと教わることができたらなと思うので、はい、はい、次回、その、レンコン食べると、こんなことにいいよっていうのを、教えてもらえたらなと思っています。
はい。
はい。それでは、このあたりで一曲聴いていただきましょう。エアーで、リバース。
Yeah! ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、毎月1日の配信分は映画を紹介するコーナーとなっています。そして今回ご紹介する映画は桃色クローバー Z 出演の幕が上がるを紹介していきたいと思います。まあ池田さんもせっかくいるんでね、交えながら、
はい、
あれやこれやとお話をしながらできればなと思ってるんですけども、まずこの幕が上がるって、はい、池田さん見たことあります？
実はないんです。
ああ、ないの？あ、これダメだ。
ダメだ言われちゃった。
終わってるわ。人生の 99% 五輪ぐらい損してる。
だいぶ損してますね。
まあそのね、さっき、まあ、最初に言ったけど桃色クローバー Z 出演っていうことで、
はい、
どう、パッと劇の印象。
私はももクロファンなんで、うん、見たいんですけれども、
だからそういう、なんだろう、その桃色クローバー Z のファンが見て楽しめるアイドルが、
はい、
このフューチャーされた、
はい、
だけの映画っぽい。
いや、そういう感じはしないですね。
あ、その前、あのネットとかで見て
っていうか、あの、まあ、テレビで平田織田さんとかそういう、
うん、
なんていうんですか、コメントとかも聞いてるんで。
ああ、だからか、
はい、
そう、俺そういうの全然前情報なしで見たのよ。
はい、
ね、まあ最初はまあももクロだし、
はい、
まあまあ正直クオリティは全く期待していなかったのよ。
あ、そうなんですか。はい、
そうそうそう。で、まあ、まあこの映画ってさ、ざっとしたあらすじを言うと、
はい、
弱小高校演劇部、
はい、
まあももクロのそれぞれのメンバー、一人緑の子だけいないんだけど
さ、はい、
がそのこうある演劇のすごい人との、
はい、
まあその人が学校の先生として、
はい、
新任先生として来てて、の出会いによって全国大会まで行くような強豪高校になるというサクセスストーリーなのよ、はい、簡単に言えば、
はい、
うん、で、まあ、最初、まあ、何にも前情報ない中見ると、なんだろう、あれわざとなのかな、冒頭何分、いや10分ぐらいかな、
はい、
のももクロの芝居がね、そう、いろんな意味でういういしいのよ。役者やってるからさ、
はい、
うーんっていう。まあまあまあ、もう目標だから許そう。うん、うん、まあまあまあ。あ、きっとこういう、あ、こういう映画なのねっていう。わかるよ。
今、わかります、わかります。
あ、まあ、きっとこれが、まあ2時間継ぐん、あ、まあ、しょうがない。しょうがない。まあ、アイドルだし。まあまあまあまあ。っていう視点で見てたのよ。
はい、
最初はね。
はい、
でも、そこから、その新任先生、うんと、はい、この役者さんがすごい、俺、なんかすごいなと思う。黒木花さんっていう役者さん、女優さん、女優さんだっけ。女優さん、
黒木花さん、はい、
うん、がその吉岡先生っていう、
はい、
その新任先生でいるんだけども、
はい、
それがね、まあ最初、まあ、あんまりネタバレすると見る気なくなっちゃうから軽く言うけど、その演劇部弱小だったから、
はい、
練習場所もなかったのよ、ちゃんとした、
はい、
学校の中のいろんな教室をその日その日で放浪して貸してもらって練習してたのね、
はい、
でたまたま美術室で、
はい、
美術室言えてねえな。で練習することになりました。
はい、
でそこにその美術担当の新人できた吉岡先生、黒木花さんがいる、
はい
はい、と、まあその人に出会うのよ、
はい、
美術室で、
はい、
でその練習風景を見てて、まあ最初は見てるだけだったのよ、
はい、
で何回か美術室で練習してるうちに、そのなんだっけかな、きっかけすげえ忘れちった。そう、なんかのきっかけで、うんと、そう、あなたたちこれやってみなさいっていうので、
はい、
その提案をしたのよ。こういうことをやってみたらどうって、
はいはいはい、
それが肖像。
肖像、
うん、演劇、これちょっと、ね、演劇的に面白いなと思ったんだけど、
はい、
演劇的話になるけど、
はい、
自分の生い立ちとか家庭環境を、
はい、
説明をするっていうのをお芝居にする。
おー、
肖像っていう、
面白そうですね。
演じるのは自分なのよ。
はい、
まあ、ただももクロはももクロで、その 登場人物の役をやってるよ、はいはい、けどその登場人物、まあ、例えばももクロの赤の子ももかちゃんは沙織っていう子を演じたんだけども、はい、その沙織のそのなりわいを自分で沙織役として演じるの、
はいはい、
それをまあ5人あ緑の子になかったから4人でやるっていうの、はい、でそれを提案してお客さん呼んでせっかくだからやっちゃったらっていうで公演しますってなってそれを公演して、はい、そこからどんどんどんどん演劇部がいい方向に行くんだけれども
ど、はい、
そう映画の中でもなんだろうその黒木華さんが出てくる前まではさっき言ったああそういう感じねあまあまあまあまあしょうがないしょうがないしょうがないこれはしょうがないそうアイドル映画だからしょうがない、うん、優しい目で見ようっていう目で見てたんだけど、はいはい、黒木華さんが出てから以降のシーンが、はい、めっちゃ面白い
なるほど そこからがもしかしたら楽しみのもう一つになる
すごいあの映画として面白かったし、
はい、
なんかね俺わかんないんだけど見ながらずっと泣いてたんだよ
お
なぜかその別に感動的なシーンがめっちゃ泣けるシーンがありますよとか、
はい、
そういうなんだろうか泣ける演出ですよじゃないんだけど、
はい、
ただ多分ももクロのメンバー全員が本当に本気で体当たりで、
はい、
その映画と役に向き合ってて、
はい、
それが伝わってきてたのかな
あ
なんか何でもないシーンなんだけどすっげえずっと泣いちゃってて、
はい、
なんで泣いてんだろうと思って、
はい
うん、でそのまあ泣きながら見てたんだけども、
はい
うん、まあその緑の子が最初いないって言ったじゃん、
はい、
緑の子は別の強豪校の高校に行ってたのよ
なるほど
最初は、
はい
うん、が転校してくるって
ああなるほどはい、はいう
んでその肖像の本番の時は緑の子を見てたんだけど、
はい
まあ、多分その子も何かを感じたんだろうねでなあその子何かを感じててでその後とあるきっかけで沙織役沙織ももクロの赤の子と緑の子がちょっとしたきっかけで接触をするのよ、
はい
まあ、そこから緑の子が加入する流れになっていくんだけども、
はい、
で加入した後にまた個人的にそそられるエピソードとしては全国行きの演目を決めますと、
はい
台本書いてって言われるのよ、はい、その題材に銀河鉄道の夜を選んだってことが
おーおーおー、はい、
またね俺やってるからね銀河鉄道の夜
そうですよね、
うん、それでもそのおーって思って、
はい、
でその要は劇中劇をやるわけよ、
はい、
銀河鉄道の夜をね、
はい、
その本当高校生の演劇大会をやりますよっていうのでその劇中劇も多分本当に一本作ったんだろうなっていう
そのシーンだけじゃなくてってことですよね、
うんうん、そういうのが見えてきてて、
はい、
うわこの映画すげえめちゃくちゃ手間暇時間かけて作ってある、はい、そのもちろんももクロの熱量も伝わってきてすごいんだけど、
はい、
周りのスタッフの熱量もすげえ映画だなと思って見てて、
はい、
それも多分伝わってきてて泣いてるんだろうなっていうのは分かってきてて、はい、でもうだいぶ時間がなくなってきたんだけども一個そのこのシーンが良かったっていうシーンが一個あって、
はい
もしこれから見ることがあったとしたらそのここは結構見どころかなっていうのがそのももクロの赤の子と緑の子が、高校生演劇大会の裏方スタッフのボランティアで参加しますと、
はい
うん、2014年なんか茨城であったのかな演劇高校演劇大会会場がねひたちなかの市民文化会館だったんだよ
あったかもしれないです
そう、そこに見に行きました、
はい、
手伝いましたっていう帰りの駅のシーンがあるのね、
はい、
そのシーンがね、
はい、
いいんだ何がいいとは言わないけれども
俺はお楽しみを取っといてください
そうそのもともと違う高校で、
はい、
いた演劇をやってた2人が、
はい、
それをきっかけに距離を近づけるんだけども、
はい、
なんかうんその話がいいんだそしてこの高校生だから受験とかでも揺れるのよ
そうですよね、
うんうん、だからその演劇と受験っていうの揺れるその高校生の心理とかが、
はい、
俺らも仕事と演劇みたいになる
そうありますね、
はいうん、で揺れるのに重なったりあとはその吉岡先生がもともと役者さんですごい人で、
はい、
どっちかというとその吉岡先生目線でも見れるかなと
か、はいはい、
その若い子たちに指導したくなる演劇人ってなんかそういうのあるじゃない
まああります
はい演劇を志してる若い子でまだ何かが足りないところにちょっと手を差し伸べたくなる心理とかあるじゃない
わかります
もうあるんでそっち目線でも見れたし、
はい、
あと自分が高校演劇とかやってなかったから、ああ高校演劇やってたらこういう選手を送れたのかなとかっていうのを投影しながら見れたりとか、いろんな視線でも見れるので、
はいはい、
これね、あのももクロを好きな人も嫌いな人も見なくてもいいけどももクロそんな好きじゃない人も、
はい、
あとは芝居をやってた人も見ても楽しいし、
はい、
芝居をやったことない人も裏方の風景とかも見られるのよ。あこうやって作れるんだっていうので芝居に興味を持つきっかけにもなるかもしれないしので、はい、本当これね本当おすすめの一本です。ぜひ見てはいかがでしょうか。ちょっと長くなっちゃいましたけれども、桃色クローバー Z 出演の幕が上がるを紹介した映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、中溝ひろみです。グリージャズィースウィーティー、グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せてスウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。グリージャズィースウィーティー、癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。池田さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
この時間を利用して何か告知なんかがあればしてもらって大丈夫です。お願いします。
ちょっといいですか。ちょっと、はい、だいぶ先なんですけども、
はいはい、
10月28日日曜日なんです。
お先ですね。
ちょっと、はい、まあ舞台っていうか演劇の方を、
はい、
ちょっと短いサイズの4本ぐらいやる予定なんで、はい、それの出演者またはスタッフの方を、
はい、
ちょっと募集をかけて、いたいな。
はい、まあでも、まあ先ですからね、予定も組みやすいんじゃないですかね。そうね、そこに向けて、
まあ、稽古もありますんで、なるべく早めに、
はい、
来ていただけたら助かるなっていう、
は
い、
じゃあ具体的にそこに出演してもいいよっていう、
もしくはそのスタッフとしてもいいですよって、はいはい、
会場どこですかね。
土浦の、
はい、
多分駅前、
はい、
あの茨城県南障害学習センターでやります、
はい、あ、はい、じゃあその辺近辺でお住まいの方とか近辺じゃなくても、まあ、土浦駅の近くですしね、
目の前なんで、
はい、まあその辺でお芝居に出たいとか
興味がある方、
はい、
ちょっと連絡いただけたらなと思いますんで、
はいはい、
そうですね、連絡先あの劇団日通、
はい、
ツイッターでもフェイスブックでも、ブログでもやってますんで、
はい、
そこからメッセージなどいただけたらなと思います、
は
い、
じゃあ10月28日の件でっていうところで最初に冒頭につけてもらって、
そうですね、はい、
あ、いいですかね、はい、ということなのでぜひぜひ、10月28日にお芝居にちょっと興味のある方、はい、
ぜひ連絡ください、
はい、です。はい、ではエンディングで、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。はい、ということで池田さん、
はい、
はい、今回ご出演ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
はい、次回もね、また 来ていただけるということなので、はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、そしてお別れのご挨拶があるんですけども、
はい、
大丈夫ですか、できますか。
何でしたっけ
知ってるくせにじゃあいける、
大丈夫です、
いきなり、じゃあ、はい、いきますよ、せーの、おもむくままに。この番組はインリアリティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。